私たちのツタンカーミット、主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。大人の皆さんにはちょっと難しい賛美歌だったと思いますが、多分幼稚園では何回も歌ってるから子どもたちは元気よくこれを歌えるんだろうなと思います。で、今日はですね、聖霊降臨日なんですけども、果たして皆さんは聖霊を見たことがありますかと聞かれたときに、どう答えるかなと思います。で、聖霊はですね、聖書にはですね、炎のような舌のようなものだったとかですね、鳩のようなものだったとか、そういうふうに表現されています。しかしそのような聖霊を私も見たことはありません。それでは聖霊っていうのは本当にあるんだろうかと思うのです。炎のようにも見えないし、鳩のようにも見えないし、また舌のようにも見えないし、じゃあ聖霊はどうやって私たちに見えたり感じたりするのだろうか。でも見えたり感じたりしないんですけども、私たちは聖霊そのものではなく働きは分かるというふうに思うのです。ああ、聖霊が今働いてるな、聖霊が私を導いてくださってるな、聖霊が守ってくださってるな、その働きはどうも分かるのです。そういうふうに思ってみますと、聖霊っていうのは一番例えやすいのはやっぱり風だというふうに思います。風がビューッと吹いてと賛美歌を歌いましたけども、風が吹くときに私たちはその風の存在が分かる、そのようなものだろうというふうに思うのです。風が吹けばどうなるか、木の葉が揺れるのです。風が吹くと何かが動く、そうやって私たちは風の存在を分かる。そう思うと聖霊というのは動いたときに私たちに感じるようになっている、私たちが分かるようになっている。なので私たちが心を澄ましてよく聞いてみると、その聖霊の働きによってそこに聖霊が存在しているのが分かるのではないかなというふうにも思うのです。聖書にはヨハネによる福音書によく聖霊のことが書かれてあります。ヨハネの福音書でイエス様は実は弟子たちのもとを去っていかれるときに聖霊を送るという約束をされています。この時実は弟子たちは大変大きな悲しみの中にいました。なぜならイエス様はもうあなたたちのもとを去ってもう再び会うことはないという宣言をされているので、弟子たちにとって実はその時は一番つらい時だったと思います。しかしイエス様は大丈夫、私は私の代わりに約束されたものを送るから、それを待ちなさい、そのようにおっしゃったのです。今まで共に生きてきたイエス様を自分の中心からなくすこと、それは非常に悲しい、つらいことでもあります。しかしイエス様は見えなくなっても聖霊というものを送る、それがイエス様の言葉を思い起こさせ、あなたが共にいる、そのことを教えてくれるんだ、聖霊を待ちなさい、その聖霊を待った日が実は今日のペンテコステ、聖霊降臨日という日になります。イエス様は十字架という道が備えられていました。それを実は回避しようと思えば逃げられたんだと思います。でもそうはなさらなかったのです。私たちの罪のため、私たちを救うために十字架にあえてかかっていかれる。そこでイエス様は私たちに何ていう言葉を残されているかというと、神様は人々をみなしごにはしてはおかない、決して人にはしておかない、必ず約束の聖霊を送るからそれを待ちなさい、そう言われたのです。私が去っていくのはあなた方のためになる、私が去っていかなければ弁護者すなわち聖霊はあなた方のもとに来ないのだ。確実なこととしてイエス様の後には聖霊が与えられる、そのことを待ち、それを受ける、それが今日の日、そして教会がそれを受けた日が教会の誕生日というふうになるのです。実は今日洗礼式がありまして、広瀬君の洗礼式があります。プレゼントに何をプレゼントしようかなと思って、聖書いるって言ったら、聖書も持ってるんですよね、九州学院でですね、聖書 2冊も持たなくていいですもんね。じゃあ、それは読むかどうかですけど、 まあ、聖書じゃないものでですね、じゃあ何あげようかなと思っていまして、じゃあ九州学院で洗礼を受ける子にはですね、私が持っている一番大切なものはじゃああげましょうということで、実は用意してしました。お母さんしました。はい、ごめん、お母さんおられますけど、僕が下げている十字架と同じ十字架、もうあと限定25個しかないから、九州学院の生徒は25人です、もらえるのは。で、これなんで一番大切かっていうと、実はこれ僕パレスチナでもらったからなんですよね。ベツレヘムというミトリ・ラヘム先生がですね、そこで作られた、十字架ですね。で、実は意味がありまして、これオリーブの木で作られてるんですけど、実は分離壁を建てるために倒されたオリーブの木で作ってくれた十字架が25個いただきまして、そのうちの一つですね。で、分離壁っていうのは一つ進めてくださいますか。あ、もう一回ですね。あの頃相当太ってたんですね。あの子80キロの時ですから近寄ってみるとすごいお腹が出てるんですね。あれが分離壁です。8メーターありますですね。で、一生懸命下から写真撮ってる黒い人がいますね。あれは徳弘先生ですね、ブラジルのですね。昨日徳弘先生のを思い出しまして、これをですね。で、あの時はですね、実はですね、あそこにいたのはですね、ほんの15秒ですね。イスラエル兵が来ないうちに逃げろってことだったので、15秒で撮って15秒で逃げていったっていう時だったんですね。で、もう一枚ありますので、もっと大きくするとこんな感じですね。これはですね、確か2010年に行った時だったと思います。もうその時にはですね、実はあの壁にいろいろ落書きがしてありましたですね。初めはあの壁に触ると、スナイパーが来て撃ち殺されるので誰も近づけませんでしたけど、まあできて5年ぐらい経つとですね、実はああやって落書きしてあって、こんな壁はいらないとかですね、神様はこの壁を必ず壊せるだろうとか、そういう落書きがみんな世界中からやってきたんですね。で、あれ見た時にですね、ベルリンの壁をやっぱ思い出しましたですね。あの落書きを見た時に、ベルリンの壁で言わされたのは何だろう。アウシュビッツのこともありますし、ユダヤ人はあの時あれだけ苦しめられた、またユダヤ人がこの壁を作るのは何でかなと、そういうふうに思いながらあれを眺めていました。とやって眺めていた時に、ミトリ・ラヘブっていう牧師先生がですね、実はあの壁を建てるために先祖代々のですね、100年以上生きているオリーブの木がバッサバッサと倒されて黒焦げにされていくんだなって言って、で、それをですね、みんなですね、先祖の木なので拾いに行ってはですね、自分の家に置いてるんですよってですね、その木、じゃあその木でですね、十字架かなんか作れませんかねって話で、この十字架ができたんですね。やってみましょうですね。で、あそこに二人で立ちながらですね、人間っていうのは本当に愚かですねってミトリ・ラヘブ先生が言っておられました。なぜなら人間っていうのはですね、本当にですね、分離壁を立てて分けられると思ってるんですよねってですね、本当に分ける必要があるんだったら壁じゃなくていいでしょって、オリーブでいいじゃないのって、こっからですね、向こう行っちゃいけないですね。平和な時はそこに集まって収穫をしてみんなで楽しめばいいし、平和じゃない時にはそこに近づかなければいいだけだからですね。でもこんな壁を立ててしまうんですよね。でも建てのよく見てごらんっつって、空は分けられてないよねっつって、風っていうのはあの壁の上をブーブー吹いてるはずだ、神様っていうのは、精霊っていうのはあの上を吹いてるものですと、なので空も分けられないし風も分けられないでしょって、だから人間は愚かですね、精霊の働きが必ずあるからあの壁は必ず壊れる、私たちはそう希望を持って塀の中に住んでいるのだという、まあ、それがミトリ・ラヘブ先生のですねメッセージでした。ですから、あの写真を見るたびに、そうだな、精霊っていうのはあの壁で止まるわけじゃないですね、あの壁をやっぱ越えていくんですね。で、私たちに与えている精霊も確かにそうだと思います。私たちが何か壁にぶつかったりするとき、もうダメだと思うとき、もうこれ以上前に進んでいけないと思うとき、しかしそれを突き抜けていくのが精霊の働きです。大丈夫、イエス・キリストが共にいるでしょ、イエス様の御言葉があなたに会うでしょ、 だから信じなさい、聖霊があなたたちを守り導いていくのだから、そのことを今日私たちは覚えたいと思います。今日はペンテコステ、教会の誕生日です。私たちの教会の命は何かというと、この聖霊ということです。教会もその命として聖霊を受けている。ですから教会の命は聖霊があるかないかです。今日この礼拝に来て聖霊を感じることでしょう。たくさんの人たちと共にこの礼拝をしているとき、皆さんが聖霊を感じてくださる、そのことが一番今日大切なことかなというふうに思います。どんなに壁にぶつかったとしても、どんなに壁ができたとしても、それを超えていくだけの力を持つ聖霊を私たちは今日与えられている、そのことを感謝しながら今週1週間も過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人にイエス様によって聖霊が与えられています。その聖霊は私たちが作ってしまう壁や問題や試練や全てを超えてあなたの御言葉を届けてくださいます。どうかその御言葉の上に立ち、この人生を私たちが過ごすことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。